難民ナウのお時間です。皆さんお元気ですか？難民ナウのお時間がやってまいりました。本日の相手は私、相田勝也です。難民問題を天気予報のようにをコンセプトにお届けしている難民ナウ、本日は特定非営利活動法人国境なき子どもたちのヨルダンオフィスのスタッフでいらっしゃいます福上春香さんと松永春子さんにお話をお伺いします。もしもし、お二人聞こえますでしょうか？
はい、聞こえます。
あ、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
福上さん、早速なんですけれども、国境なき子どもたちという団体についてどういう活動をしているのかということを教えていただけますか？
はい、私たち国境なき子どもたちは、世界の恵まれない青少年を支援すること、そして日本の一般市民、とりわけ若い世代の人々に対して教育啓発することを使命として、日本で設立された日本の NGO です。2017年現在は日本を含む世界の7カ国で活動しておりまして、
はい、
支援対象はストリートチルドレンであるありますとか、人身売買、性的搾取の被害に遭った子ども、あるいは自然災害の影響を受けた青少年などが支援の対象となっております。
なるほど、わかりました。そうした中でヨルダンオフィスではどうした活動をされているのかということをですね、松永さん、以前、スタジオの方でもお話をお伺いしましたけれども、もう一度改めて教えていただけますか？
はい、ヨルダンの方ではですね、もともとシリア難民支援として今事務所を開いておりますが、
はい、
それは始まったのは2013年からで、それまでは実はイラク難民支援をしておりました。
あ、はい、
で、イラク難民支援が、まあ、イラク難民もまだ実はヨルダンたくさんいらっしゃるんですけれども、
はい、
それを上回るかなり大量のこうシリアの難民の人たちが2012年13年にやってきたということで、
はい、
まあ、ちょっと支援の対象を変えて2013年からシリアの難民支援をしております。
なるほど。
で、はい、もともとは、キャンプでやっております。前回もこうご紹介させていただきました上層教育の事業を、はい、始めたけれども、
はい、
その後2014年からですね、
はい、
ホストコミュニティってキャンプ街 の, ところでも事業を始めております。
なるほど。
ホストコミュニティの方では、
はい、
学校の中でどちらかというと学習がメインの補習授業というものをやっております。
あ、なるほど。じゃあホストコミュニティの方でその学習支援、そして、キャンプの方で上層教育ということを、まあ活動として行われている、そういう理解でよろしいでしょうか？
はい、
わかりました。そうした中でですね、今年の夏休みにその難民キャンプのその上層教育の方でですね、国境なき子どもたちの方でクラウドファンディングに取り組まれて、夏休みのまあ課外授業ということで子どもたちに提供したいんだということで取り組まれたということで、前回もお話をお伺いしたんですけれども、はい、その結果とですね、夏休みに実際どういうことが行われたのかということを次に教えていただきたいと思うんですけれども。
はい、ですね、今相田さんがおっしゃった通り、夏休みにザータリ難民キャンプといいまして、
はい、
ヨルダン北部シリアとの国境にも近い場所にあります、難民キャンプ、今8万人のシリア人の人たちが暮らしておりまして、うん、シリア人用の難民キャンプとしては世界最大規模 の, キャンプなんですけれども、
はい、
はい、そこでですね、夏休みの課外活動を子どもたちのために実施する、そのためのクラウドファンディングを今年の夏に実施しました。
はい、
はい、目標金額が150万円当初設定しておりまして、
はい、
はい、結果としては225万円、はい、2515人の方からいただくことになりまして、本当にありがとうございました。
なるほど。
大成功に終わりました。
なるほど。2515人ですか？
はい。
はあ、まあ、非常に多くの方が、まあ、参加されたっていうことですよね。
そうですね、本当にありがたいことに多くの方に参加していただきました。
はい、 それで、そうした、はい、集まった資金をもとにして、その夏休みの課外授業ということなんですけど、はい、具体的にどういうことをされたのかということを少し教えていただけますか？
はい。キャンプの中には、ヨルダンの、教育省が管轄する公立学校がいくつかありまして、
はい。
私たちも夏休み以外の、活動、情操教育というのは、その公立校の中でやっております。
はい。
はい。で、今回夏休みの課外活動も、その公立学校の、教室を使わせていただいて、
うん、
はい。あと、その中で音楽と演劇と作文っていう、普段私たちの授業の中で取り扱っている3つの教科を中心に、ただ夏休みですので、例えばスポーツですとか、図工ですとか、はい、もっとゲーム、ただクイズですとか、
うん、
楽しむことに様々なアクティビティを2校で、公立校の中の2校で実施しました。
なるほど。こう、やっぱり夏休みというと、その、キャンプの中の学校、キャンプの中で暮らしている子どもたちにとっての夏休みっていうのは、やっぱりその日本の子どもにとっての夏休みとはやっぱりまた随分こう意味合いも変わってくる部分もあるんだろうな、またこう共通する部分もあるんだろうなっていうふうにも思うんですけど、その子どもたちにとって夏休みの課外授業ってどういうふうな意味合いがあったかっていうふうに深見さん思われますか？
はい。まず、キャンプの中の、というか、まあ、ヨルダンの公立学校すべてなんですけど、夏休みがすごく長くて、
はい、
2ヶ月近くあるんですね。日本の夏休みよりも長いんです。
はい。
はい。そして、キャンプの中っていうのは、キャンプの中で暮らしている人が外に出ることは可能なんですけれども、許可証を取る必要がありまして、
はい。
毎日自由に出入りすることは難しいんですね。
はい。
なので、キャンプの中で暮らしている子供というのは、うん、なかなかキャンプの外に出ることがまずできません。
はい。
はい。そして、まあ、キャンプの中には、まあ、いろいろな世界中の、NGO であるとか、国連の支援団体が入っていますので、
はい。
まあ、子供向けの活動をまあ、ありますけれども、例えば日本のように公園があったりですとか、プールに行ったりですとか、そう、キャンプの中で遊べる場所っていうのもかなり少ないです。
はい。
あと、やっぱり日本の子供にとって夏休みっていうのは、例えば旅行に行ったりですとか、
はい、
おばあちゃんの家に行ったりですとか、そういうことも、が、結構楽しみにしている子供が多いと思うんですけれども、そういうこともなかなか難しい。キャンプの中から、出られない、キャンプの中で遊ぶ場所が少ない、そういった子供たちを、まあ、公立学校という普段から彼らにとって馴染みのある場所に集めて、
はい、
そこで、友達と一緒に何か活動をできる、そういう場所が提供できたっていうのはすごく子供たちにとって、意味があることだったのかなと思います。
なるほど、よくわかりました。まあ、今回本当にこうした取り組みに多くの方が参加されてですね、そしてこう夏休みに子どもたちにそういう機会が提供されたっていうのは本当に良かったなっていうふうに思うんですけれど、松永さんにお聞きしたいんですが、松永さんはこのクラウドファンディングに取り組まれている時にちょうどこう日本に帰国されてですね、その日本の方に直接そのまあキャンプの状況であるとか今回のクラウドファンディングの意義であるとか、うん、そういうことをこう伝えてこられたと思うんですけれども、そうした中でこうどんな反応があったのかっていうことをお感じになることがあったら教えていただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか？
はい、そうですね、こう私どもは、まあ、ヨルダンに住んでおりますので、
はい、
でシリア人の人たちと接する機会もあってっていうことで、うん、どちらかというと何でしょう、こう住んでいるからこそ当たり前のように感じていることとか認識していることとかっていうのが多分 あるんだと思うんですけど、
はい、
例えばこうシリア人の人たちがどんな人たちなのかとか、
うん、
キャンプの状況っていうのはどういう状況なのかとかっていう、はい、本当にその私たちはもう見てるから分かっていて、なんとなく、はい、まあ、こんだろうと予想ができたり当たり前だったりすることっていうのが、まあ、当然日本の方々にとってはとても馴染みの薄い、
そうですね、
ですよね、
はい、
で思ったんですけど、なんか、まあ、お話をさせていただく行った時に、まあ、本当に皆さんこう 真剣に話を聞いてくださって、まあ、あとその自分たちが当たり前だと思っていた、もう慣れてしまっていたことを、はい、改めてその子どもたちの例えば大変さであったりとか、はい、あとはその子どもたちの何て言うんでしょうね、こう大変だけれども頑張ってこう楽しんでこう暮らそうとしている力とかっていうものをこう見ている、見ていた私たちは見ているけれども、実は見ていない方に伝えることで再認識させていただく機会になったなとこう思っています。
あー、なるほど。
それぐらい皆さんすごく真剣にお話を聞いてくださったのが私の中では非常にこう印象的でした。
うん、なるほど、わかりました。なんかそういうこうやっぱり目の前で行な、まあ日本で暮らしているとすごく遠いことですけれども、ここで直接まあ松永さんのお話を聞くことによって、そのあ自分もじゃあ何かしたいっていう方もすごく多かったんだろうなっていうふうに思うんですけど、まあそういうこうことを松永さんが日本に戻ってこられた時に、まあ肌で感じられたっていうことなんですかね。
そうですね。なんか、あと、こう、お話をさせていただく機会があったときに、
はい、
結構、じゃあ、どんなことを、こう、日本にいる方たちも、こう、その、私がお話をさせていただいた、その難民の人たちに対して、日本人の人、日本人の方たちが、日本でどんなことができるんだろうっていうことを、答えてくださる時間とかが、ちょっとあったりして、セッションの中で。
なるほど。
どうしても皆さんいろいろ考えてくださって、なんか、なんて言うんでしょうね、本当に真剣に考えて、こう予想していたよりっていうと失礼なんですけど、
はい、
なんかやっぱり想像つかないからここまでが限界だろうなっていうのが、
はい、
まあ、自分たちのスキルも含めて、
はい、
なんかまあ、こういうことぐらいだったらできるかなって、自分たちが思っていること以上のものを皆さんが、こう真剣に考えた後、柔らかい自分たちがもうこう凝り固まっていたその発想をもっと柔らかくしてくださるようなことをこう言ってくださったり。
はあ、なるほど、ね。じゃあこれからの活動においても、まあそうした中でこう出てきた、まあ、アイデアであるとか思いであるとかっていうのをまあこう汲み取って、今後の活動にもこう生かしていけるとか、もしくはこう幅が広がっていくとかっていう可能性にもつながるわけですよね。
そうですね。いや、まさに、はい、そういうアイディアとかをいただく機会にもなりました。
なるほど、あ、うん、よくわかりました。じゃあですね、まあ、今回その夏休みもそろそろ終わって、これから、まあ、日本でも新学期が始まってということなんですけれども、これからの活動についてどういうふうに進めていこうと思われているのかということを、はい、最後に教えていただきたいというふうに思います。
はい、ですね、今回のクラウドファンディングで大変ありがたいことに、当初の夏休み用の金額150万円を上回る額をいただいたこともありまして、
はい、
9月以降も、実は1学期、ヨルダンは、9月から1学期、新学期なんですね。
はい、
日本は新学期ですけども。で、前年度よりは規模が少し縮小するんですけれども、この9月、1学期新学期からまた公立学校の中で、
はい、
受講できることになりまして。
あ、そうなんですね。それは本当に良かったですね。はい、
本当にありがとうございました。日本のご協力してくれた方々には本当に感謝でいっぱいの気持ちです。で、ちょうど今子どもたちが学校に来ておりまして、新学期が始まって、
はい、
はい、授業を進めております。
あ、はい。じゃあ、またその、はい、新しい、楽器の子供たちの様子とか、また改めてお話をお伺いできればと思いますけれども、今日は本当に深見さん、松永さん、どうもお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、詳しい活動内容はですね、その、国境なき子供たちということで、インターネットなどで検索をして、はい、まあ、ご覧いただくということでよろしいでしょうか。
はい。はい、そうですね。あと、夏休みのサマーアクティビティに実際どういうことをやっていたかっていうのも詳しく私たちのホームページの、活動ニュースのところで載せておりますので、はい、そちらご ご覧になっていただければと思います。
あ、わかりました。ぜひ一人でも多くの方に見ていただきたいと思います。深見さん、はい、松永さん、今日はどうも本当にお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日は特定非営利活動法人国境なき子どもたちのヨルダンオフィススタッフでいらっしゃいます深見遥さんと松永春子さんにお話を伺いしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。お相手は相田克也でした。